Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。ですね、突然ですけれども、皆さんお子さんの、まあ2歳ぐらいですかね、イヤイヤ期ってどうでした？っていうか、もう過ぎた方はどうでした？だしね、今ね、まさにイヤイヤ期真っ只中で手を焼いていますっていう方いらっしゃるかなとも思うんですけど、ちょっとこの前、私の持ってるコミュニティで、言葉がけ育児コミュニティっていうのがあって、そこの交流会でね、もう本当イヤイヤ期大変なんですよっていうお話があって、それでうちも長女がひどかったなっていうのを結構思い出しましたね。なんか長女がまだ2歳頃って、私まだ何にもやってなくて専業主婦で、自分のことで手一杯だったですね。長女に対してっていうよりも、もう自分がこんなに育児が大変で、こんなに自分の時間がなくて、夜も寝れないし、もう私は一体どうしたらいいんだみたいな精神状態の中で子育てをしていたので、余計にそのイヤイヤに対処する方法っていうのが分かんなくって、もういい加減にしなさいとかね、もうあんたなんか知らないみたいなことを長女に結構ぶつけてだなっていう風にね、思い返して、長女よごめんっていう思いを新たにしてたんですけれども、実はね、イヤイヤってすごく大きな心の育ちだったりするので、ぜひおおらかな気持ちで見守りたいんですけれども、なかなかそうもいかないっていうことで、手っ取り早いというかね、子供が落ち着きやすい対処の方法っていうのがあるので、ぜひちょっとそれをご紹介したいと思います。では今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and a song.今日から実践できるママが笑顔になるヒントね。子供のイヤイヤ期って本当とお母さんもお父さんもすごくしんどくなったりとか、イライラしたりしちゃうんですよね。こっちが良かれと思ってることが全部嫌って言われちゃうので、結構ね、もうじゃあ勝手にしなさいとかね、2歳児相手に言っちゃうんですよね。っていうか私は言ってました。みんなが言うとは限らないと思うんですけど、私は言っちゃってましたね。もうなんでわからないんだろうみたいな風に思ってたりしたんですけれども、イヤイヤ期ってね、 なんで起こるかっていうと、自己主張っていうのはもちろんそうなんですけれども、自分がこうしたい、ああしたい、これはしたくないっていうね、区別が芽生えてくるんですよね。だんだん自分の気持ち、お母さんの言う通りじゃなくて自分の気持ちっていうのが芽生えてくるから、主張を始めるんですけれども、それに従って言葉があれば人間言葉でコミュニケーション取れるので、そんなに大変じゃないんですよ。だからすごくね、言葉の早い子は案外言葉でこれはこうこうこうだから嫌だっていうことが2歳でも言えちゃったりするんで、そしたらお母さんも納得しやすいんですけれども、大抵の場合はまあね、そうはいかなくて、自分がなんで嫌か、なんでこの今この不快に思ってるのかっていうことを表現する言葉がないんですよね、自分の中に、子供の中にね。だから嫌っていう言葉しかわかんないから、不快な気持ちとか拒否したい気持ちとか全部嫌っていう言葉で大きく表すっていうことになるんですよね。なのでお母さんはなんで嫌かもわかんないし、何を嫌がってるのかもわかんないから、もうイライラしちゃうんです。でそれで結果的にいやいや言うんじゃないの、これするんだからみたいなね、無理強いして余計に拒否られるっていう悲しい悪循環が起こり、でお母さん余計にイライラするみたいな、なんでこの子はわかんないのみたいな風に思っちゃったり、まあ我が身を振り返ってそう思ってたなって思うんですけど、今言ったみたいに不快な感情とかね、それを表現する言葉が2歳児にはないんですよ。まだ語彙がもちろん不十分なので、だから全部嫌っていう気持ちになるんですけど、その時にいやいや言わないって言っても仕方ないんです。やっぱり嫌なもんは嫌なんでっていうことですよね。なのでこう、例えばうちの子はシートベルト、チャイルドシートのシートベルトをつけるのをめっちゃ嫌がったんですけど、それはまあ無理やりするんですけど、でもそれが嫌だって言ってる子どもの気持ちっていうのを一旦受け入れてあげることができるとすごい早いんですよ、切り替えが。なので嫌って言った時に、これが嫌っていうのはおかしいよみたいなことを言い出すと、だって嫌なもんは嫌だもんっていうね、主張が激しくなるんですけど、何かあって嫌だって言われた時に、あ、そうなんだ、あなたはこれ嫌だと思ってるんだねっていう肯定ができるだけで、すごくね、子どもって、あ、お母さんに通じた、分かってもらえたっていう安心感が芽生えます。そうすると切り替えられるようになるんですよね。なので嫌だと思ってるんだねっていうことはね、認めてあげればいいですよ。嫌なのねって言ってあげればいいんですっていう、まあ短絡かもしれないんですけれども、そういうふうにぜひね、いやいや始まったら、ああそう嫌なのねって言ってあげてください。でもこれこれだからねって言って、やらないといけないことはやる、でも気持ちは嫌なのねで受け入れてあげれば、お子さんの、切り替えも早くなります。ぜひ試してみてください。はい、ではここで今週の1曲です。米津玄師で馬と鹿。
歪んで傷だらけの春、麻酔も二つに歩いた体の奥底で響く、生き足りないと強く、まだ味わうさ噛み終えたガムの味、冷めきれないままの心で、一つ一つなくした果てにようやく残ったもの、これが愛じゃなければ何と呼ぶのか、僕は知らなかった、呼べよ花の名前を、ただ一つだけあり咲ける具合に、花咲きが増える呼吸が止まる、痛みは消えないままでいい、
と隠して歩いた。そのくせ影をばらまいた。気づいて欲しかった。まだ歩けるか。噛みしめた砂の味。夜露で濡れた芝生の上。流行る胸に尋ねる言葉。終わるにはまだ早いだろう。誰も悲しまぬように微笑むことがうまくできなかった。ひとつただひとつでいい。守れるだけでそれでよかったのに。あまりにくだらない願いが消えない。誰にも奪えない魂。かかとに残る似た傷を。晴れ間を言えばまだ続く。行こう。花も咲かないうちに。これが愛じゃなければ
今週の素敵なゲストをご紹介します。先週に引き続き大阪でご活動中の家庭教育スポーツの架け橋に子どもの丸ごとを受け入れる人材育成の田中美和さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、先週ちょっともあの後半盛り上がりすぎて時間がなくなったんですけど、はい、田中さんはね、スポーツのコーチなんかを主に、まあ、対象にですけれども、その子どもとの接し方、はい、キッズコーチングっていうのを教えていらっしゃったりするんですけれど、はい、それがもともとご自身の経験から、うん、親だけじゃなくて習い事の先生たちももっとその子どもの接し方を考えてほしいっていう思いがあったっていうことを、はい、先週お話しいただいたんですけど、はい、最後の方でね、やっぱ子供がもっと助けを求められるようになるのってすごい大事だみたいなことをおっしゃってたんですけど、うんうん、
はい、
うん、あれちょっと詳しく聞きたいなと思って。
そうなんですよ。私の息子が今小学校4年生なんですけど、うんうんうん、私がちっちゃい頃にガミガミ、はい、ティーチングで指示をしたりしながら育てていたので、
ご自身がねガミガミ言ってたってこと
だ、はい、そう、ガミガミ言ってて、はい、あれ、はい、ああしなさいこうしなさい言っていた、まあ、おかげでですね、
はい、
まあ、言われたことはもともとやる子だったんですけど、うんうん、まあ、最近は年齢もあって、まあ、言うこと聞かない、うん、だけどできないことを一人で、ね、悩んでたりとか、
うん、
できないって言えない子にしちゃってたんですよ。
ああなるほど、うん、できないって言ったら怒られるからみたいな。
怒られるし、多分本人のプライド的にもそうなんですけど、でもなんかそれがやっぱすごいもったいないですよね。なんか元々結構能力高い子だと思ってるんですよ、
うん、
なのになんかできないことがあったり、うんうん、あと、まあ、最近はね、私もコーチングをだいぶ取り入れてやっているので、
はい、
できないって言われてもでもここまではできてるよとかね、
うんうんうん、
声をかけるようにしているんですけど、それが他のところでいやお前できてないしとか言われるとですね、まあそこでもうできてない洗脳がされているわけですね。
なるほど。
で、やっぱりもともとプライドが高いので、うんうん、なかなかこう人に教えてとか言わないんですよ、
うんうん、なるほどね。
でもそこで言えていたら、
うんうんうん、
もっとレベルアップできるじゃないですか。
ああ、 なるほどね、そうですよね、何でもそうだ、うん、やっぱり自分一人でできることって少ないですもんね、
う
ん、
そう、だからなんかその人に助けを求めても、うん、恥ずかしいとかじゃなくてそれが当たり前で、うんうんうん、人に助けを求めることによってもっと自分がこうできることが増えるとか、そういう考えが普通になったらいいなってすごい思ったんですよ。
なるほどね、うん、お子さんのあれから来てるんですね、
うん、私には、
うん、あ、はい、あ、ごめん、違う、私、まあ、なんか今すごいしょうもない話をしようと思って私なんかもう年なのでできることが減っていってるので
いやいや、何もおっしゃいますやら
どんどんどんどんね、人にもお願い、これもお願いって言うしかなくなってくるんだけど、そう、でもそれがね、あの実はあのそれまでは結構私自身もすごい自分で全部しないといけないって思っている方だったんだけど、うん、はい、お願いし始めたらこんなに楽なんだみたいな。
そうなんですよね、まあ実は私も人に頼らない人間なんですよ、うん、
そうなんですね、
そう、あの人に聞いて間違うぐらいだったら自分で調べてやるわって昔よく思ってたぐらいなんで、
あ、なるほど、うん、
でもそこになんかこうやっぱ自分で壁を作りますよね、そうやって。
そうだね、そうなんですよね、本当、うん、そう、うん、
でもそこにやっぱりその壁を自分から崩せて、
はい、
あのね、ここまではできるんだけどここできないからちょっと教えてほしいとか、うんうん、時間足りないから自分が残業してやるんじゃなくって、うん、みんなで時間内に終わらせるためにあなた手伝ってって言えたらむっちゃ楽じゃないですか。
確かにそうですよね本当そう、
うん、だからなんか大人でもできないことをね、やっぱ子供にさせようと思ったら、うん、ちっちゃい頃からの習慣づけってすごく大事だと思うので、うんうん、まあ親だけがそういう環境を作るんじゃなくて、うん、まあ、今の子供って結構ね家庭外に出て過ごしていることが多いじゃないですか。
ああ、なるほど、うん、そうですね、
そう、共働きで保育所行っているとか学童行っているとか、うん、あと習い事にね週に何回も行っているとか、うん、そういった場所でもそういうことがあの認めてもらえるような社会になれば、うんうん、勝手にそういう風になるんじゃないかなと私はちょっと期待しているんです。
なるほど。だからそういう、まあ親だけがもちろん一生懸命やっても、
うん、
で目が届かないところでは難しくなっちゃったりすることもあるから、
う
ん、
はい、そうですね、
社会全体でそういう、
はい、
育て方ができればいいなってことですね。
そうなんです、はい、
理想だわ。
そうなんです、
みんななんか本当いいと思う。だからこうみんながねそうやって協力し合える、
うん、
社会になれたらすごいいいですよね。
多分そんな風潮ではないじゃないですか、まだまだ
うんうん、うん、
まだまだ ね、
確 か、
ね、
うん、確かにそうですね。
そうだからなんだろうな、あのうちの子が習い事をしていて自分がこう、うん、苦手なことがあるとして、別に私苦手なことがあってもいいと思ってるんですけど、はい、それを自分が克服したいと思った時に、うん、どうしようどうしようって悩むんじゃなくって、うん、じゃあ例えばまあそれできてないって指摘された時に、じゃあ教えてくださいよってこう言える関係性もすごいいいなと思いますし、
うん、
なんかそういう世の中であればもっと個人個人が伸びるなって思うんですよね。
そうですよね。それができる、うん、あの社会だったり、うん、そのまあ、スポーツチームだったりしたら、うん、攻め合いってないですもんね。お前のせいで負けたとかいうの、
そうないんですよ。そうだから、うん、まあ、チームでこうスポーツしていると、やっぱり誰かの大きなミスで、
うん、
なんか失点をするとかいう場面はもちろんあると思うんですよ。
うんうんうん、
でも、そこで試合終わりじゃないから、うん、じゃあその後どうするかっていうのをチームでカバーすることはできると思うんですよね。
そうですよね。
そう。なのにそこで、そう。そう、なのにそこで仲間同士で攻めてたら、
うん、
あの、勝てるものも勝てないんですよ。
なるほど。うん、そっか。だからその、まあ今スポーツのことで例えちゃったけど、
うんうん、
何でもそうですよね。だからみんなで協力したら結果はより良くなる。は
い、そう、そう。
うん。
なんか、こう、一人一人の能力は、うん、例えばレベルが5だったとしても、うん、みんなでこう助けて、これ、私これが得意だよとかいうのをこう言い合ったら、多分レベルが多分10人でも100人でもいくらでも伸びると思うんですよね。うん、全部合わさった時に。
そうですね。うん、得意分野違うからね。
そうなんですよ。
それを持ち寄って。
うん。
そうです。
ただすごい大きいパワーになると思うんですけど、うんうんうん、なかなかそれがね、まだできない場面も多いかなって思ったりすることが、うん、まあ実際にあるので。
うんうんうん、だからますますこう、コーチたちにっていう。
そうなんですよ。そうなんですよね。
なるほどね。わかりました。で、あれなんですよね。今後っていうか、なんか、はい、今何か計画中というか聞きましたけど。
そうなんですよ。あの、まあその、コーチたちが、
はい、
こう、ご自身たちで今やっている、まあ指導をしている子供たちね、こういうこと、こういう指導をしたらすごい良かったみたいなことをみんなで言い合う、まあ座談会的なものをちょっとやってみたいなと思っていたり、
はい。
あとは、まあ、あの、キッズコーチングに興味を持ってくださったりとか、あとキッズコーチングを知らなくても、
はい、
子供を今よりもっともっと伸ばしたいと考えているコーチの方々がいらっしゃれば、うんうん、そこの、まあ、チームとかに行って、
うんうん、
本当にお話ができる機会なんかがあればいいなというふうに思っています。
ああ、なるほど、うん。あ、じゃあもうどんどんどんどんもう本当にコーチの人たちに広げていくために、
はい、そうですね。
積極的な活動をするよっていうことですね。はい。
まあ、学校なんかでもそうですよね。
学校ね。
うんうんうん。
うん、確かに確かにあると思います。講演会をじゃあ募集しますか、はい、とか
募集します。
わかりました。じゃあもし今までのお話聞いてて、
はい、
あの田中さんにすごい興味あるっていうお母さんとか、はい、あとあのそのじゃあその田中さんがおっしゃってるコーチに当たる人たち、
はい、
とかでちょっとお話聞いてみたいみたいな人いらっしゃったらどうやってたどり着けますか？検索したらどうやったら、
はい、あのおそらくインターネットで、
うん、
ひらがなで、
はい、
田中美和っていう風に入れていただけると、はい、私のあの、アメブロだとかインスタが結構トップの方に上がってくるので、そこからあの、はい、コンタクトを取っていただければ。
わかりました。皆さん、あの、田中美和さんなんですけど、全部ひらがなで、スペースなしで、
はい、スペースなしでいけると思います。はい。
スペースなしで、田中美和。っていう形でひらがなで入れていただいたらアメブロなんかが出てくるっていうことなのでね、ぜひあの興味持って興味持った方はぜひ検索してみてください。あのブログもかなり面白いですよね。一お母さんとしての側面がすごく
見え
たり、
まあ、あの我が家年子なんですけど小4の男の子と小3の女の子がいるんですけど、うん、まあまあ毎日激しい日々を送っていますのでたまにそれが見えたりします。
あ、そうですよね、はい、だからそれもなかなか面白かったりするので同じお母さんとしてすごく共感、私なんかはすごい共感するんです、はい、そうそう、こういうことするよね子供みたいなのがいっぱい見れたりして楽しいですよね。
そうなんですよ。まあ、講師だからといって、うん、常に笑顔で穏やかな生活をしているわけではありませんので。それをみんなそうだと思います。
そう、それをスパッと言えちゃうっていうこと
ですね。はい。はい、
全部見せますよ、みたいな。
はい、そうです。
ね、そう、だからお母さんたちもね、私も含めてなんですけど、うん、こんな風に、あの、人前でお話ししたりとかしてるからって別に偉くもなんともないよ。
そうなんですよ。あの、
うん、
偉いと思っているのはただのあの妄想です。
そうですよね。
はい。
すごい完璧に子育てしてるんだろうなとか思われがちですけど、
はい。できないですよ。
そう。だから自分が失敗したからこそ勉強したんですもんね。
そうです。そうです。もう、はい。まあ、うん、今でもね、あの、怒鳴らないことはないですよ、やっぱり。感情がある生き物なのでね、人間として。
そうね、
そう、はい。親の前に、そう、人間なので。
うん、
まあでも、そうやって子供も元気に過ごしているので、
うんうんうん、
いいんじゃないと自分に聞かせながらやっています。
わ、うん、かりました。そうですね。本当そう。なんか、今もおっしゃっていただいたんですけど、人間だからね。
うん。
うん、だからなんかもう、教科書に載ってるみたいな子育てが常にできるかみたいな、ってなった
ら。いやー、無理ですね。
そう、あ、しまったって自分も親として思うこと山ほどある中で、うんうん、そういう時にどうするかっていう話だったりします
よね。そう。まあさっきほら、子供がミスした時も、その後どうするかって言ったじゃないですか。うんうんうん、自分が、そう、怒鳴った後にどうするかが大事なんですよ。
ちなみにどうしてますか？
私はまず自分を、あの、 落ち着けるために、こもります、どこかに。
そうなんですね。
もう、イライラして、どんどんヒートアップしていくのがわかるので、逃げます。
あ、遮断するって感じですね。
はい。で、悪いと思ったら、落ち着いてから謝ります。
言い過ぎましたって。
はい。だけど、どうしてここまで怒ったかっていうのもきちんと説明します。
それができるといいですよね。
うん。あとはね、自分の地雷ポイントはもう言っています。
ああ、そうなんだ。お子さんに。
はい、
それを。これを見たり聞いたりするとって。
そうです。それは言ってます。
スパーンと腹が立つから見せないでとか言わないでとかそういうことですか？
あ、そうです。床に物が落ちてるとイライラするって言ってます。
綺麗好きなんですね。
私見た目が乱雑だとイライラするタイプなんです。
ああそうなんだ。
キリさせときたいんで
視界に入るものが。
あ、そうです。
乱雑なのが嫌なんだ。
はい。
なるほど。じゃあそういうのはもう腹が立ってパーンって言っちゃいそうになるから、
はい、
あらかじめそういうことはしないでほしいっていうことを
言ってます。言ってます。
守ってくれます？
いや、守りませんけど、それそのままだったらどうなるか分かってるよねって言って、
なるほど。
で、いつやるのって言います。
なるほどね。あ、でも、だからそこで一旦待つんですね、だから。
まあ、すぐには言わないです。時間がない時とかは、もう何時までしか時間がないよとか言いますけど、例えば、まあ、寝る前までにはリセットしてくださいとか、
ああ、なるほど。
うん、それでいつやるのみたいなことは言います。
もうなんかこうお子さんがなんかできないとか自分が言ってることが守れない時にもうって言いながらお母さんがやることのなんと多いことかっていうのは一つ思ってて、
あ、私一切やらないです。自分のことは自分でやってくれっていう感じで、
そこで徹底してそれはあなたの責任ですよっていうことを伝えていって。
あ、そうです、そうです。はい。私出してないしって言います。
そうですよね。だからなんかそういうことをお母さんもちょっと肝を据えてっていうか、その決めて私はもうやらないって決めるっていうのもすごい大事なことかなって思っちゃいますよね。
そうですね。やっぱり人間として自分で責任取るの大事ですしね。
やっぱりこうお母さんがずっとお尻拭いてたらいつ自分でやるようになるのっていう話になっちゃうから。
そうです。はい。
じゃあもうだから今のうちからそれを徹底してますよと。
そうですね。もう幼稚園ぐらいからずっとそれですね。私片付けたことないです。
それが言えるのが素晴らしいと思います。はい。はい。だよね。楽しいお話いっぱい伺ったんですけど、まあ、はい、そんな感じで、これからも、だから今度スポーツとか教育の場面で、どんどん子供への接し方っていうのを、変わっていきたいってことですよね。
は
い、
そうです。
うん。
国レベルです。
夢は壮大だけど。ね、はい、実現することをお祈りしております。
はい、コツコツ頑張ります。は
い、ありがとうございます。じゃあ今週のゲストは大阪でご活動中の家庭教育スポーツの架け橋に子どもの丸ごとを受け入れる人材育成の田中美和さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 When your legs don't work like they used to before
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、助けを求め合える社会にしたいっておっしゃってましたね。もちろん苦手が克服できて自分ができることが増えるっていうのももちろん大事なことかもしれないけれども、せっかくたくさんいる人々なのでお互いの得意を持ち寄ってお互いの苦手を補完したり、より良い方向に伸ばしたりっていうことができれば社会はきっともっともっと生きやすく素敵な場所になるんじゃないかってね、私も本当にそういうふうに思いますね。はい、じゃあ今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。